この曲ね実はかかるんですよ、うん、
はいはいはいはい、
が姿勢正しましたね、あやってくれたなっていうところ
当時の文化の状況とか社会の状況とかっていうのがの作品に影響を与えてて、
激アツスマンナップタイム中、
どうも慎太郎です。
どうも曽我です。
この番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオです。ね、最近高木さん会があったと思うんですけども、からかい上手の高木さんですね。ちょっとコメントで残してやろうかと思ったんですけど高木さんっぽいぽくないの話があったと思うんですけど、その時に高木さんっぽいって何かっていう話をすればよかったなと思って、後悔の念が募ったので
そんなにやり残したなっていう
だこういうのメモってね、まあ年末にやるとかでもいいんですけど、まあちょっと今日が浅いんで、まあ やりたいなと思って、ちょっととりあえずその話を、ちょっと石永菊江の話を期待してる人はちょっと何分かね飛ばしてもらってね比較的ポップな話を、ね、すると思うんでね
親切設計じゃないな
、ね、これでも本当悩みだよね、 どこの層にっていうね
難しいですね確かにね、特集するタイトルによっても全然違うでしょうしね、
そうそうそうそう、
聞いてくれてる、
そうそう、まあ、今回やるべきじゃないのかなっていうのを思います
。そうですね、ホラー好きの方はちょっと冒頭ね肩透かし食らってますけど、
で高木さんっぽいってどういうことなんですかね。
高木さんっぽい難しいですけどね、だからあれでいいんですか、その中学生時代の高木さんでいいんですか。
あ、まあとりあえずそっちですね、うん、いやそりゃそうです、そっからですから、まあ、小悪魔、ちょっと小悪魔的な、簡単に言うと要素は必要なんじゃないかなと思うんですけど、
もうメンタリティ的には確かに、
うんうんうん、
小悪魔要素はありますよね、うんうんうん、あとはまあ小悪魔に近いかもしれないですけど、まあ意地悪要素もありますよね、
うんうん、まあからかいってそのまあちょっと言い換えるとまあ意地悪的なとこもあるけど、まあ意地悪上手な高木さんだったらちょっとあれだけどそこはあの日本語の選び方としてね、まあ、からかいってまあいい選択だったなと思いますけどね。
言語がむずいな、全然男勝りじゃないんだけど、こう主人公に対しては上からの感じがありますよ、特徴としては
最低ラインとしてまあ対等以上ではある、
うんうん、そうそう、その元高木さんっていう着地点が示されてるんで、そっから逆算してみるとあれなのかな、母性的なものにも見えるから一周回って
中学生時代も、
そうそうそう、
まあまあそこはかとなく感じるぐらいのレベルだからね、まあ、中学
生時代、まあ、そうです、
それが前面に出るとまた意味変わってきちゃうから、うん、絵的にはちょっとおでこが大きくて、まあそれ主人公もそうなんだけど、絵の話で言うと結構赤ちゃんの特徴を取り入れてるっていうか、まあ、使われがちなそのおでこ広いっていうのはそういう赤ちゃんの特徴、まあ可愛いみたいなものを表現するときによく使う手法なんだけど、まあ、そういう絵柄ではある、まあ、だから中学生ぐらいの、まあ、イノセントな感じもちょっとありつつ、まあ、そこで言うと永野さんはそういう要素あるんですけど、まあ、どっちかっていうとなんかからかわれる側じゃないかっていうところはありますよね、永野さんはね、
ちょっとなんかピュアな感じが強いんですかね。
そうそう、だからじゃまあいじられてた方がまあ美味しいっていうか
はいはい、
まあその本人のキャラクターですけど、ね、それはその役じゃなくてね、まあしかもそれが大人だったから余計難しいというところがありましたけども、じゃあ妄想ですけど俺キャストで行くと誰なんですかってことです。じゃあお前らは誰がいいんだっていう
ダイアンだぜっていう
まあ、例えば池田エライザさんはどうですか。
あー、まあまあまあまあ、わかりますよ、言おうとしてること
は。でもどうっすかね、まあ大人な感じは出てます
いやそうなんですよ、10年後だから20代前半、
うん、まあでも理想はそのまま大人になったぐらいがいいんじゃないですか、ね、まあ、大人になってるとはいえ、
これうん、まあ、うん、特集の中でも言いましたけど、今ドラマ版でやってる女の子がマジでハマり役なんで、そのままスライドしてくれたら一番いいんですけどね
それを言っちゃおしまいだよ
いや だからちょっと言うのをはばかってたんですけど、むずいな、20代これ見た目とか全部度外視して精神性の話ですけど、
精神性は面白いじゃん
いや精神性っていうかもうキャラ、そういうキャラの話ですけど、
ーパーソナリティ
だからなんかむちゃくちゃ若い頃の田中みな実さんとか
は
でもあそこまで行くとちょっとなんかしたたかすぎる、こう頭良すぎるみたいな。だから高木さんもなんていうか打率10割ではないから、たまにこう、
うん、
空回りする時もあるから、そのバランスがめちゃくちゃ
いいん
ですけど
ああいいねいいねいいね、だそういうのが聞きがいのよ確かにね、田中みな実さんだと完璧すぎるというか、大体成功するだろうみたいな。
そうそうそう、完璧だから、弘中アナも違うでしょちょっとなんか打率高すぎる
弘中さんの近づと長野めいっぽいイメージが俺はある。まあ近年そうかもね、あの番組とかね。
まあ確かにね、あの M ステやってる頃とかは全然俺も長野さん側としてこう見てましたけど、
全然変わったよね。
うん、なんかキャスターやりだしたあたりからこう、
うんうんうん、
こんな一面もあるんだって感じで。そうですね、だから見た目から入らないとな、映画のキャスティングはマジで。
あ、でも見た目、いやでもその意味では今の2人別に見た目がないってことはないでしょ。
ちょっとね、こういう時にすごいアイドルとか詳しかったら、あそこ行くみたいな。
でもそんなマニアックでもな。
そう
ですね、じゃあ適当に橋本環奈とかは。
橋本さんね。
なんかでも何でもできそうな感じがして、まあ無難なのか。
そうですね。さんね、うん、橋本さんでもむっちゃなんか強い高木さんって感じだ。
なるほど、確か顔はっきり、目鼻立ちはっきりしてる、
ね、うん、造形的にも
造形、ゴールデンカムイの、
はいはいはい、
アシリパの人、山田杏奈さん、
はいはいはいはい、山田さんいいかもね。
そうね
すごい顔の感じだと一番近いんじゃないですか、今まで挙げた中に。
曽我君はそんなもんですか
もっと何か期待されてるちょっとやっぱあれですね、中学生時代のイメージに引っ張られすぎるない
や中学生時代で全然いいんだけど
あのまんまだって体現してる20代30代の女優がまずね、
それ2段階減ってるじゃん、その曽我君の思考が。じゃあまず中学生だったら誰がいいっていうのを挙げてないじゃん。
いや中学生誰がいい、
もうないでしょ別に。
うん
じゃあ何もないじゃん次から会議から外れてもらっていいですか
誰かな、アニメ版見てることが良くなかった。もうちょっと俺の中では CV 高橋理恵で再生されてしまうんで
それをそれをひねり出すのが作家だろ大喜利だよもういやだから昔ヨガ雑誌のねタイトルをね、ヨガのすべてって見出し書いてあって、はい、それをいじったことがあったけど、
うん、
もう俺は終わりだろっていじったけど、曽我君はそっから大喜利の始まりだって言ってたから、おさすが作家だなと思ったんだけどそんなもんすか。
でもあの子供時代の人高木さんね、うんうん、すっごい初期の頃のエルファニングです、
ね、おお海渡った
もう造形だけでいきましたけど、エルファニングの俺キャラ分かんないんで、
ね、ハリウッド映画か、
うん、そっち行
って、あ、面白い面白い、あ、なるほどね、じゃあハリウッド映画になったらエルファニングだ
高木さんがハリウッド一番遠そう、
いいけどね、まあ、そんなん言ったら、まあ、当時のクロエとかね
あ、だ、確かにね、クロエ・グレース・モレッツね、あ、
そうなんすけど、
はい、
僕はこれだろっていうのがあります。
え、正解出てるんです
か、ハードルがめちゃめちゃ上がってますけど、ベイビー・ワルキューレとかに出てる高石あかりさんですね。
あー、むちゃくちゃいいですね。
でしょ、はいはいはい、うん、めっちゃ高木さんじゃないですか。まあそうね、ビジュアル引っ張られてるとこあるんですが、でもめちゃめちゃいいでしょ、演技の感じとか。めちゃくちゃいいです
ね、演技の感じも、
うんうんうん、
うん、はまりそう。
どうよ
いや、それはちょっとエルファニングじゃ勝てないな。
その視点も面白かったけどいいよね、高石さん、うん、
いいですね、うん、
以上ですまあ、ベイビーワルキューレも控えてるということでね、こんな感じでいいですかね
あ、そうだ、高木さんといえば俺、紹介したい X のポストがあったんですけど、うん、テラマット X さんっていう人が、
うん、
ちょっと一部要約しますけど、高木さんも、からかいやいじりを通じて奥手な男性主人公に男らしさを強制的にインストールして、近代的な個人として自立させ自分の伴侶として選んでもらうという圧倒的な母性の話だと思いますって書いてあるそういう風に見てなかったんで、そうかって思いましたけどね。
いや、それ全部コントロール下にあるってこと、
究極の姉さん女房的なことでしょ。昭和の言い方で言うと。
でもね、俺はね、攻めあぐねてる風に見えるんだよな、
高木さんが。
うん、だそこもいいかなと思ったんだよな。だから無限に続くし、ね、
いや、そう考えると西方くんのキャラも
仕方バカだよない
や、だからあのキャラじゃないと成立しない話、まあ、
そこがいいんですけどね、
うん、
まあ子供ですよね
まあそうですね。やばい、もう20分近く高木さんの話してるホラー好きの人もうライズバックしてる
泡吹いてるわ致死量の高木さんじゃあそんな感じでいいですかね
はい、ということでございまして、今回特集するのはドラマ石井長菊江を探していますでございます。まずはじゃあ概要を慎太郎さんの方からお願いします。
今から55年前に突如姿をくらました女性石井長菊江、その行方を長年探し続けてきたという米原実次さんが志半ばでこの世を去った。その意思を継いで放送されたのが特別公開捜査番組石長菊江を探しています。セットには多くの電話オペレーターがスタンバイ、安藤博樹アナが情報の提供を呼びかけ、時には情報提供者と直接電話しながらその安否を検証していくという、概要を、Unext Square に上がっていた竹島瑠衣さんの記事から引用させていただいてます。まあ、あらすじってのがほとんどなくてね。
そうなんですね、
公式でも、
公式も、はい、うん、
これは
なかなか
素晴らしくまとまってたので引用させていただきました。
今回ちょっと私様のご利用しで特集させていただいてるんですがなので、もともとまあこういうホラー系の番組好きっていうのもあるんですけど、近年で言うと結構心霊系の YouTube とかフェイクドキュメンタリーの YouTube、ジャンルとして盛り上がってて、でその中で 心霊突撃系のあれ YouTube 番組でゾゾゾっていう番組とか、あとはフェイクドキュメンタリー Q っていう、まあ、これも YouTube なんですけど、を手掛けている、皆口さんっていう方と、あとテレビ東京の A マッソの奥様マッソとか、このテープ持ってないですかっていう番組やってる大森プロデューサーが、今回、一緒にやるっていうんで結構ね注目してたんですよ。
放送は4月末
そうですね、4月末から5月にかけて
で、今は YouTube でも見れる全4話ですね。
これね、そうなんですけど、テレビで放送されてるのは3話までなんです。
ああ、最後のやつが
そうそう、TVer と、
ああ、なるほど、
YouTube とかテレ東のネット媒体でっていうことです。
で、今は解禁されたってことですね。
今は YouTube で、そうですね、全部まとめて見ることができるので、概要欄にリンクを貼っておきますので、よければチェックしてみてくださいということで、
はい、
まあ、まずはどうでした、慎太郎さんは。あんまホラー系のやつとか普段
見てる。いやー、俺、曽我君に言われる限り見ないね。
いそうですよね。
だから毎回光栄、光栄だろうと思って見てるけど、まあ大体まあ。
めちゃくちゃいい視聴者。
まあ見てよかったなとは思うけど、まあ、透明人間とかそうだったように、はい、めっちゃ怖くて、なんか夜電気消して3話くらいまで見てたんだけど、ちょっと想像が膨らみすぎて4話は明日にしよう、明日の昼間にしようと思って途中でやめましたね。
めちゃくちゃ可愛いエピソードだ。
ちょっと想像、自分でなんか怖くしちゃう、まあ、余地があるから、
うんうんうん、
まあ、それで自分で自分を怖くするのが一番怖くなるから、まあ、俺的にちょっと完結編より今途中もうめちゃめちゃ怖かったっすね。で、まあ、1話で、まあ、1話結構たるくてそのあのきっついなと思ったんですけど、まあ 2でまあギリつながった感じかな。だからその、まあ、もうちょっと1でなんかいろいろ起こっても、まあそれはあのマーケティング的な話になっちゃうけど、よかったかなとは思うんですけど、まあ全部セットで考えると、まあ今の形でもまあいいと思うんですけど、あともういきなりラランドサーヤが映ってた瞬間にちょっともうやめようかなとは一瞬思いましたけど。
なんで
まあそうですね、まあ最近ないね、人探す系の番組でね。
減りましたというか、確かもう壊滅してますよね、うんうん、俺も。
まあ新助さんとかやってたもんね、昔ね。
いやそうですよね、うんうん、マジで
生で電話募集してね、
うんうん、
テレビが元気な頃ですよね。
今回も電話でやってたじゃないですか、うんうん、
踏襲してるね。
そう、実際にある電話番号でやってたらしい。
ああああ、嘘電話じゃないよね、あれ。
そうそう、で、それで、あの、なんか、ネットの記事で見たんですけど、回線がパンクしたらしい。だから、いまだにやっぱテレビの影響力ってすごいんだなっていうのを思いました。
まあ、しかも内容的になんかすごいバズりそうなね。まあ、それ狙いではあると。
昔ね、この前の番組めっちゃありましたよね。あの FBI のなんか心霊捜査官みたいな分析やってましたよ。
じゃあ公式じゃんね。公式ですよっていうための FBI だよね。まあでもそれちょっとずれるけどさ、動物奇想天外で昔動物の声を聞ける人とかも出てたよね。
早すぎたバウリンガル。
なんかまあ大抵白人の人で、日本人のあそれ
奇想天外
出てるなと。
動物奇想天外エピソード持ってるんですけど、動物奇想天外の枠でドラマをやったことがあって。それの舞台がうちの母校っていうか、うちの小学校なんです。
再現ドラマみたいなやつでしょ。
そうで袴田さんとかあのロケに来ますね。
へ
え。袴田さん、そうですね。まああれか、今でも活躍してるから全然大丈夫か。ちょっと赤ホテル赤ホテル不倫がよぎりましたけど、ちょっと
それ別に言う必要なかったじゃ
ない。そうなんですよ、なんかうちの小学校で野良犬を育てたみたいなことが話題になって、結構本が出て、でそれのなんか映像化みたいな感じで聞いた。
じゃあその野良犬にも話聞いたのかな。
そことリンクしてなかったと思うけどな。
むやみにむやみに話を聞く。そうなんだ。だからそういう番組の、そういう番組のなんかうさんくささみたいなのをなんか意図的に取り入れてる、なんかまあ平成昭和のなんかうさんくささみたいな、まあ心霊写真とか、だからその人探す番組の他にも心霊番組ってすごいやってたもんね。
やってましたね、アンビリーバボーとか。
いやまあでもそれはもう後の方だね、アンビリーバボーですら。そのまあだからたけしのテレビタックルとかさ、年末年始特番組むぐらいのさ、すごいオカルトブームっていうか、まあ90年代ですかね、
大月教授とか。
それの生き残りがアンビリーバボー。まあアンビリーバボーも初期の頃は多分その心霊とかすごいメインでやってたと思うんですけど、 UFO とかね、ユーマだとか。
いつの間にかなんかなくなりましたよね、その、普通になんか海外のなんか面白事件みたいな、あとはヒューマンドラマ方向に舵を切った感じがしますよね、
っていうもののなんかうさん、まっていうか真っ昼間からね、なんかワイドショーとかで心霊写真がどうとかってやってたから、まあ、俺が記憶が正しければ、すごい心霊オカルトブームってのありましたね。そういううさんくささをなんか意図的に取り入れてるなというのも思いました。
テレビで放送された1話から3話がその創作番組の体裁でやられてるじゃないですか。
いや3話でなんかあれだよね、もうアンディ一人になっちゃう。
そうですね、
なんか振り返りみたいな。
確かにオペレーターとかもいなかった、でまあ4話はもうスタジオパートもなく VTR だけの構成っていうか、まあすごい便宜上ですけど、1話から3話までが結構問題を提示して、で4話目で一応回収じゃないですけどっていう立て付けにはなってるのかなと思いましたね。だからテレビ版だけのオンエア見てる人は結局なんか公開創作番組なんか変なところで終わったなみたいな
あでも
感じになってんのかな。
まあでもだから1、3話でまあ成立するっていうか、まあ、謎は残すけど、まあ、そういうパッケージではあるってことだよね。まあ、4見たらそのよりわかるけど、まあでも考察のしがいがある1から3ってことですよね。
はちょっと慎太郎さんにすごい聞きたかったんですけど、あのむちゃくちゃ編集意図的におかしくしてません、これ。
いやこれむずいだろうなっていうか、まあ俺が思ったのは特にあのテープの見つかったテープみたいなのに、ね、まあノイズ入れるみたいな、
あのそういうパウンドフッテージモン的な要素ですよね。で多分それは、フェイクドキュメンタリー級やってる皆口さんとか、あとですね、スタッフの中で今回参加してる、近藤亮太さんっていう映画監督さんがいて、この監督さんは結構 POV 形式のホラー作品とかを発表してたりするんで、まあそういう方たちのアイディアなのかなと思って見てたんですけど、途中で伏線のための伏線なんてちょっと俺は思っちゃったんだけど、いきなり中学生が発見したビデオテープが出てくるじゃないですか。池の中で拾ったみたいな、
池で拾った
そうそう、池で拾ったビデオテープだから、あそこの編集とか俺すごい気になって、あれって VHS で見つけたんですよね。 DV テープなのかな。
いや多分 DV テープじゃない、
DV か DV だったらありえるのかな。なんかブロックノイズが入るじゃないですか、盛んに、ブ ブロックノイズ VHS だったら入んないなと思って。
あで、あれビデオカメラを拾って中に入ってたみたいな話だった
よ。あ、じゃあ大きめの変換したのか。
そうそう、だから DV だよ。
あー、だったらありえんのか。
ソースは、うん、まあ、まあ、ただ
それ、ね、いや、だからそれはなんか制作者が意図してなんかやってるなと思って、なんか最初のスタジオでやってた公開操作のところもテロップと安藤さんが言ってることが全然違うとかが何箇所かあって、例えばなんか電話受付のところなんですけど、なんか1時55分までとか、1時この放送は1時、次回の放送は1時55分からですみたいな、なんかテロップでは55分って出てるけど、なんか安藤さんは33分って言ってたり、なんか噛み合ってないとこが何箇所かある。あと米原さんを最初取材始めたのも、なんかナレーションでは10月から取材スタートしてみたいなこと言ってんだけど、映像は12月から始まってたりとか、結構信用できないなっていう番組側の仕掛けが何箇所かあるなと思って見てたんですよね。
俺なんか最初気になったのは、そう、取材行きましたの話にの時に、まあ、実継さんですって紹介して、テレビ画面ではあの年齢出てて、まあ、去年って書いてあるから、あ、亡くなったんだっていう、
あ、
まあ、すぐ分かるんだけど、はいはいはい、アンディはそのこう視聴者が亡くなってない、まだ亡くなった事実を知らない体で話し出して、あの実継さんですって言って、まあ、去年って出てもなお10秒くらい経ってんだけど、ただこの実継さんはっていう話するから、いや亡くなったの分かるけどなみたいな。
あー、はい、なるほどね。
なんかそこのズレが最初俺は気になったの、まあ、だからそれもだから意図的っていうことなんですかね。
いや意図的ですもんね、うん、何か所かありますもんね、そういう食い違い、違和感感じるところが、
うん、まあでも違和感の演出なんですかね。まあ、そのでもさ、子供が拾ってその DV テープから抽出してまあデジタイズっていうかさ見れるとこまでしてるっていうのがまあまあ親が手伝ったかもしれないけど、うん、だからそういう分からないものに対するマニア感みたいなのもなんか90年代感が出てていいけどねもうあんま各々が工夫ってことをさ結構減ってきてると思うんですよね、現代において、はいはいはい、なんかすごいざっくりした話ですけど。
あのね、ビデオカメラから抽出した映像もすごい何とも言えないねウェットスーツ着た、
まああの時点では全然意味わかんないよね。
そうそうそうそう、ね、サワヤさんもね、いやちょっとこの映像だけじゃ何とも言えないコメント困ってます。
まあでもあれだよね、胸に写真は置いてあるんだよね。
そうそう、水中の中に、うん、なんかこう女性らしき人物の写真を、
うんうんうん、
あれなんて言ったの、なんか貼り付けられてるんですかね。
まあまあそう、遺影みたいなね、うん、胸の前にね、うん、そうそう、
なんかの物体に貼り付けられてるっていう映像が映ってるだけっていうね、
うんうん、まあでもそこのサーヤのコメントはさ、うん、めっちゃ守りに入ってるなっていうかあれ女の人の写真じゃないですかぐらい言いそうなもんだけど何も言わねえじゃんと思って
逆にあの隣にいた元警視庁の人は結構嫌味出してるなと思ってきました
ね、 あの人の素人とか、ね、
いや結構もっともらしいこと言ってくれるじゃないですか。視聴者からこう情報がいろいろ寄せられていくんだけど、結構日本各地からね寄せられていくから、
うんうん、
すごい短時間で移動しなきゃいけないなんか事情があった可能性があるみたいなって言うんですよね。
うん、
お、さすがってちょっと思ってますよま、もっともらしいコメントくれるっていう一番助かるやつスタッフがって思ってるんです
。まあ、でもあの人がそこまで確信に迫る感じではないよね。まあ
そうです
ね、3話にはいないしね
まあ確かにあとやっぱ俺2話目で出てきたあの心霊系 YouTuber のキラフさん良かった、ね、
そう。
すごい細かいところですけど、さすがに土足はまずいかって言って躊躇してるところがちょっと可愛い。お邪魔しますって行くんだよ。
そう、炎上するから。でああいう人いっぱいいるんですよね。
いや、そうなんですよね、
廃墟系っていうか
ね、
富士の樹海とかね、
ひえ。
あ、でもそれさ、TikTok かな、はい、本当に樹海入ってく人のやつは見たことあって、まあ本当に結構物あるんだよね。まあそれがどういうものなのかって、まあそこで人が死んだとかはまでは分からないけど、なんか最後の時間を過ごしたんじゃないかみたいな、まあめっちゃ攻めてるのは見たことあります。なんかリュック落ちてて中にロープとか入ってたりとか、なんかそういうのは見たことある。
あと第3話で生前の米原さんが、ローカルの人探し番組に出てた時の映像が出るじゃないですか。
何でも鑑定団みたいな番組でしょ。
そう。
セットが。
いや、あれがすごいたまんなく好きなんですけど、
ね、あれやばかったね。
司会のその男性の女性の感じもね、昭和だなって言
って滑り倒してたよね。でもあれでしょ、その地方ではもう絶大な人気を誇ってるな、ね、
いや、もうそうでしょ。いやいますからね、地方、いまだにいますからね、地方のカハハおじさん。どうでしたっけ、まあこういうこと掘り返すのよくないですけど、昔名古屋のラジオ番組ですごい名物 MC だった人が、なんか相方の女性アシスタント放送中に蹴って問題になってました、
すごい。
いや、今ね、いるんですよ。まあね、米原さんが出てた番組は80年代っていう、ことですよね。
さらに前に。
女性司会者あの感じとかもすごい。いや、ローカルでは上沼さんばりに人気あるんだな。
まあでも分かって。アナウンサー的なことじゃないの。
そうやから若手割りをすごく反応があるなと思ってます。堂々と
貫禄はあったけどね。
だって米原さんはちょっと、まあ、いきなりね挙動がおかしくなるじゃないですか、最後の方、だあそこの対応とかも、あ、なんかちゃんとできてる。
だからさ、そのイレギュラーが起こった時のなんか何事もなかったかのように処理しようとするムーブも怖いよね。また別の怖さがあるよね。
はい、ああ、
はいはいはい。じゃあそれこそさ、笑っていいと思うのさ、観客の一席は熊になってるっていうさ、そのムーブ自体が怖いっていうさ、人間側の怖さ。
なるほどね。
出てましたね。まあもちろんその実継さんのなんか言い出してるっていう怖さももちろんあるんですけど、まあ、それ大前提として
ね、サネツブさんその番組は解析して何を言ってるかっていうのをね検証していくじゃないですか。いや、あれも本当なんか不気味でな。
まあでもあれ解析っつうか素材持ってただろっていう感じはあるけど、
ね、明らかにね。
解析なのかっていう。顔の解析は説得力というかね、
まあ、
疑うとこはなかったけど、ね、うん、まあ疑うとこはないっていうか、まあそう言われると飲み込むしかないなっていうとこあるけど、
まあこっちはもう
顔知らないし、
ね、受けてはね、
うん、
それしかできないから。
いや、あれでも最初のっていうか、まあ、確信にかなり迫るね、映像だったよね。
そうですね、
まあ、あれで怖くなったのかな俺。もう30体以上処理してるんですけど、
確かにね、
処理、処置とか、処理とかの、なんか怖いこと言い出したと思って。
こっちは2話の段階だとそういう劇的なものはね、
まだ匂わせで、
ね、そこまで、
まあ、だから2話のあの池で拾った映像も良かったっていうか、あれも結構前進したんだけど、1話は本当に まず意図的なんだろうね、なもう何にもなくてすごい浅瀬でにとどまってたかな、
うん、そうですね。だから一番の段階ではあの米原さんもその亡くなった理由とかも提示されてないじゃん、うんうんうん、一番の段階だとまだ分かんないから、まあ確かに普通のなんか創作番組かなぐらいの、なんかねその近隣の住人の人から、
うん、
米原さんの家になんか人がこう出入りしていたみたいな、まあ、映像も一応寄せられるんだけど、ちょっとねそれだけだと、
うん、なんとも言えないような、あれこそ何も分からなかったね。だから1話はあれか、米原さんがビラ配りに行くのが1話か、でなんかこの前もありましたよとか言ってビラ付き返されててね。
いやでもねだ近所のおばさんも結構きついこと言うなと思って、
あれおばさんだっけ、おじさんじゃないの、
あおじさんもいたし、おばさんもい
て、あおばさんなんて言ったんだっけ、
おばさんはもうなんか文字通り言ってないけどちょっともう頭がおかしくなって妄想に飛びつかれてるんじゃないかみたいな趣旨のことを言って、その男の人は別にあまあ定期的に行きますよ、やっぱでもこうやって話してて整理していくとやっぱ3話目からですね、ちょっとなんか確信らしきものが出てくる、うん、まあ2話もね、まあ、確かにあるけど、あの
まあ全容は全然わかんない
ね、そうそうそう、繋がってこない
か、まあ単体だと思ってるからね、その時にそこ裏切りがあるよ、ね、
あの中学生でもあからさまな挿入だったなっていうのはありますけどね。なんかあの子だけなんかズームの画面かみたいな、
まあ異質、まあネットズームインタビューだよね、名前がめっちゃ変な名前だったけどね、
あそう読めなかったな、
うん
確かに上田読めないなっていう、うんうん、でまああれですよね、その昔米原さんがローカルの番組人探し番組出てて、でその時にまあ終盤ねカメラ向かって住所と電話番号をね映してたんですけど、それの電話番号をたどっていくとあれか稲垣さんちにたどり着くっていうとこですね。だから俺稲垣さんもなんか絶妙だなと思ってむちゃくちゃいいスニーカー履いてるなって一番に思っちゃったんです
いやまあでも確かになんかまあ悠々自適まではいかないけど、そんななんか悪せく働いてないのかなみたいなとこなんか若干ある、うん、なんか
いや俺なんか着てるものもちょっとどこのメーカーか分かんなかったけど、パタゴニアかなんかノースフェイスのなんかそういうアウトドア系のなんかあいいアウあちょっといいアウターやなと思って、
まあきっちりしてる感じはあったよね、みすぼらしい感じじゃなかったね、
そうそうそうそう、
まあ親の遺産で暮らしてるのかなぐらいのことですよね、
うん、
まあしかもザルなんだよね知ってること全部教えてくれるし家もあげてくれるし
むちゃくちゃ親切っていう、
うん、まあ親切っていうかもう無頓着っていうかまあまあ坊ちゃんなのかなって感じですよね
まあ人の良さは感じましたけどすごい、だってもうスタッフが要求したこと全部返してくれるから、
まあしかも多分本当に知らないことは知らないんだろうね、なんか最初占いとか言ってたしね、
うん、そうですね、でまあお母さんが仕事で、使ってた電話録音があって、でその中から、まあ、米原さんの、ね、声も残っててっていうところなんですけど、まあで3話で初めてその米原さんの死因が分かるのか、
うんそこで終わるのかな、あそこでそうブツって切られる、うんまあ終わり方として最悪でいいんだけど、まあ、うん、まあなんかだろうなっていうのはちょっとあったけどね、それ単体に関しては、うんうん、だからそれよりなんか複数いるとかの方が俺は怖かったかな。
いやそうですね、俺もそっちですね、うんうん、なんかね見つからないのが一番いいとかね、
うんうんうん、
前提がひっくり返っていくから、
うん、
でもなんか3話見た感じだと俺すごいあ投げっぱなし終わったなっていう感じを受けました
よね、うんまあ、そうね、多分だからもう何回も見ないとダメなんだろう3話までを
まあそうでしょうね、うん、
本当に楽しむな、ね
うん、でまあ4話目が最終回なんですけども、
うん まあ、結構振り返りから始まるよね。
そうそうそう、米原さんの行動を見ていくみたいな、うん、パターンだ、うんまあ、どうなんですかね。てやっぱ内容的に結構えぐい映像もあるので、
うーん、
オンエアできなかったのかな。まあ、もともとする気なかったのか、どっちなのかな。
まあ、でも血とか出るわけじゃないから、そこまで直接描写はじゃない気はするけどね。まあ、まあ、痛いらしきものがっていうのはあるけどね。
まあ、確かにホラー映画とかの方がもっと直接的っていうか、
うんうん、まあ、グロとかはないしね。
そうそう、だからまあ放送行動が理由でってことではなさそうです。でまあ後日その稲垣さんが母親の、まあ、残した荷物を漁っていたら、いろんなビデオテープが出てきて、まあ、それをわざわざテレビ東京まで送ってくれるというね、めちゃくちゃいい人。
霊能者というか霊媒師っぽいさ、お母さん稲垣音さん、はい、あれ写真加工だよね多分、顎周りとかね。すさまじいたくましさだよね。すごい顎周りだったね。
まあかなり一度見たら忘れられないような
うん、うん、
インパクトはありました
ね。でまあ死体処理してるのかなみたいな映像、まあ、祈ってるお父さんとかいて、サネツグさんもいると。
サネツグさんもいる、うん、
は何本か出ると。だその中に VHS あるね。
そうですね。で、あれですね、庭でキラクさんがあの廃墟で突撃して、まあ、その時に見つけてた写真が何枚かあって、でまあ、その中の1枚が、あの米原さんが持ってた石井長笛の写真とちょっとまあ似ててっていうところに繋がってきます。でその写真はなんかまあ番号振られてないやつもあるんですけど、結構写真の裏に数字代わり当てられてて、まあ、その数字っていうのと稲垣さんが送ってくれたそのお母さんが持ってたテープの映像とかリンクしていくっていうところなんですけど、あれね、まあ、俺最初はあんま気づかなかったですけど、そのビデオの中で結構死体らしきやつにその女の人の顔が映るとこあるんですよね。ズタ袋みたいなのに包まれてるんだけど、うん、う顔が出てるものがあって、で結構若い女性に見える、
うんうん、
でその女性の顔と米原さん家のその家の仏壇に備えられてるなんか家が何個かあるんですけど、でむちゃくちゃその中で一人女性、
うん、
若い女性がいて、なんか顔似てるなと思
って。おこれそれこそ VHS の85年のやつだよね。そう、その仏壇の家も何の言及もないもんね。
そう、普通になんかナレーションは今米原さんは今一人で暮らしてるぐらいの処理の仕方だったもんね。親族にも手をかけてたんじゃないかみたいな、うんうん、ふうに思いますね。
だから娘かもなっていうことですよね。
あの人だけが突出して若い感じだった家の、他はなんかまあ米原さんのそのお父さんお母さんとかかなとかご兄弟かなぐらいだったけど、まあ分かんないですけどね、娘がなんか名医の可能性とかもあるかもしれないけど、
うん、でも、うん、そので、若い女性の隣にはなんかまた同じ年くらいの若い男の人もね、そ
う
そうそう、ね、
うん、いたり、
もうそれ息子なのか、まあ、旦那なのか、
まあでもね、仏壇になるってことはまあ近しい近親者、
うん、だからその娘をそういうことにしたことで言い争いになったりとか、
うん、
あ、まあ、まあとか ね想像はできる。
確かに、
ね、まあでもそのこれ米原さんがさに、なんか結構暴力要素が全くなくてね、だそこが微妙につながんないとこもね、なんかまあモヤモヤするっていうのはあるけどね、まあ痛い袋の横でね、まあ、ポケット手突っ込んで見てたりするんだけどね、
あれもね、なんか変な儀式でしたよね。まあ遺体の上に家っぽいものを置いてなんかね、やってました。
まあそうね、だからその中の一つはね、なんか顔になんか書いてあったりとか、だから家の下になんか文字書いてあったり、ね、
そこでやっとね、あの庭の 池の中にあったものとちょっとリンクしてくるっていうところです、うんうんうん、
まあだからそれ一個じゃないんだっていうのが分かるしね、
うん、その池で中に入ってたそのウェットスーツ着て潜ってたその男の人2人がちょっとなんか、
うん、だから
そのどのポジション
4話がまあネタバレ会なんだけど、まあ、いっぱい謎は残ってますよね。
そうです、
うん、まあでも映像からなんか判断するとまあだから米原さんの家を探してた人たちと同じグループなのかなとか思うけど、
うん、いやそうですよ
ね、だ別勢力があることは示唆される
よね。そうなんですよ、うんうん、だからなんか一回あれですよね、基本、まあ、米原さんお父さんに頼んでたんだけどなんか別のグループにも頼もうとしてました
ね、うんうんうんうん、
だそっちかな、
うん、だ
とも取れるし、
お父さんがどういう人なのか全く分かんないから、
ね、そう
組織的まあ組織っぽいんだけどね、とまあ第三勢力があるってことですよね。
だから結局さ、テレ東のスタッフの人がさ、もう一回そのキラフさんが突撃してた廃墟に行くじゃないですか、
うんうん、
で実はまああの池と米原さんちとあの廃墟は結構距離が近くて、しかも不動産の登記見たら所有が米原さんになってるって、そこまでやってるのにあの池の中のなんか死体らしきものは見に行かんのかいと思いますそこまでやるん
だ。ええやん、でもあれ結構前だからもうないんじゃない、さすがに。
いやまあないかもしれないけど、一応だってもうえ、池も特定できてる
んだ。ああ、じゃあそれあれだ、テレ東お得意の池の水抜いてみただ。
いやー生態系
生態系調査の手を取ってい
やーコラボしてくれ
それやればよかったのにね。
いや、本当にそう
外来種がどうとかとか
外来番組の趣旨変わってきます。
小学生集めてねいやでも実は真の狙いがあるからさをやるべきだったよね。
いやむちゃくちゃみたいな。
まああとあれだよね、写真がなくなったってのも同じ組織の仕業だ、
ね、
は
いはい、そうですよね、うん、
そ
らそのキラフさんが発見してたあの菊江さんに似た人が写ってた写真とか、まあ、その他の番号が振られてた写真っていうのがなくなってたんですよね、うん、でまあもう最後の最後ですけど、あのだから池もう一回調べに行けようと思ったのは最後なんだって小壺調べてるからもうそこまで行ってるんだから、
うん、だから家入ってって、まあ、小壺落ちてたみたいなこと
ね。うん、そうそうそう、でまあ古い写真が見つかって団長がね、仲良さそうに写ってる写真なんですけど、あれはでも米原さんと菊江さんなのかなみたいな、うん、ツーショットで終わる。
まあだからあれも実は三面鏡で写ってるっていうさ、
うん、そうそう、
まあそれやっぱ演出なのかね。まあしかも三面鏡に写って写真上は石永さんが複数写ってるって形で、米原さんは2つには写ってなくてっていうことなんですかね。としたらこうかなりね、あの能動的に見るコンテンツですよね。
前のめりで見ないとちょっと情報整理難しいんですけど、
まあだから映画っすよね、この終わり方の切れ
味は。
まあ映画っていうか、
うん、途中あの廃墟であの見つけて写真もさ、なんか菊江さんらしき女性の口から魂抜けてるみたいな、
うんうんうん、
エクトプラズム的なことなんだろうけど、
うん、まあだからさ、わかんないのがさ、その石永菊江さんはその自然活性するものなのか、それか米原さんが拉致ってきてやってるのかとか、もうわかんないよね。
動機は確かに全く語られてないというか、
うん、あ、まあそうね、語られてないけど、まあ恋人への執着 と考えるのが一番妥当なんじゃないかな。ラストシーンから考える見るとあと3話までの時点で俺は思ったのはもっと大きな組織がかかってまあ桁下国とかがクローン的な
はいはい、はい、
ことなのかなと思ってそのあれもう池の底のもなんかズタ袋にあんま見えてなくてなんか鉄の棺桶みたいなの見えててい
や確かに池のやつはなんか棺桶感に
缶なんかでかい感じあったよね
うんなんか金属的な何かみたいな、
うん思って怖と思ってたんだけどまあ霊的なことなんですよね
まあなんか高霊術の一種なんですかねやろうとしてた、
まあ、だから更新をしたするっていう本はあったじゃないですか
うんうん、
まあ、だから最初は更新だけしたくてやってみて元戻すみたいな女の人を霊媒にするけど、まあ、元に戻るだろうと思ってたものが戻らなかったみたいな
そうですよね、なんか想定外のことはなんかあってだから処置して回ってるのかなっていう
だ処置して回ってるっていうとなんかやっぱ自然発生的になんかどっかで発生するのかなみたいない
やなんか確かに慎太郎さんに言うとおり最初はなんか、
うん、
単純に、まあ、亡くなった恋人なのか妻なのかって分かんないですけどそれの執着で、まあ、もう一回会いたいからって言って高齢術的なことやったんだろうけどそれが失敗した結果なんか、
うんうん、
快化したっていうかちょっと言い方むずいですけど
快化してだってなん
か、うん、複数いるっていうことはね
だからそれは自然発生説だよね
なんかだから儀式失敗した結果なんかそういう風な
そういう風なっていうとこが必要で快化してどうなったと思う、う
ん、あ快化した結果なんか、
うん
だ複数体の、
うん、だ同時にそのどっかに発生したってこと
だ、ね、あそうそうそう、うん、そうそうだからあの日本各地から目撃情報ともつながってくるのかなっていう、
まあ、各地でさ探して回ってるっていうならまあそうだよな、まあ、でもみんな話してて思ったのは人間の怖さ的に言うとなんか一回やってそうなっちゃったんだけど、まあ、しかも一人目娘とかなんじゃないかなと思うんだけど
まあ、おそらくね。
でもそうなって娘が犠牲になったにもかかわらずまた喋りたいなと思って誰かさらってきたとかだったらめっちゃ怖いなと今思った。
いやゾッとしますね。
ね。
ああどうなんだろうな。どういう気持ちでやってたんだろう。確かに、
うん、まあでも各地とか言われるとまあ発生系なんだろうなと思うんだけど、だから人間の業の深さみたいなのが一個乗ってくるからそっちはそっちで怖いなと思ったんですよ、
ね、そうですね。でも初期の頃の気持ちはそういうのもあったのかもね。慎太郎さんが言うような、
うんうんうん、
でももうあのさローカル番組に出てた時はなんか見つからないのがいいっていう風に言ってたから、
うんうん
うん、もうその時点ではもうちょっと心変わりはしてたんじゃないかな。
うんうんうん、
あのだから米原さん家を嗅ぎ回ってた別組織の人の目的はそうなると分かんない。
あ、だから別組織がその後真似してやった説もあるんじゃん。
ああでもそっちもありえますね。確かにね、
高齢術を、うん、
はいはいはい、
してるから発生してるみたいなね。
なるほどね。
だからそれを思うとその鋼の錬金術師的な始まりだなっていうか、
うん、いや本当にそうですね。
ね、死んだ人、まあ王道っていうかね、ベタ、よくある話なんだけどね、うん、必ずリスクがね、人を生き返らせるには、まあそういう動機と結びついてね、いい構成ですよね。まああと米原さんがさ、もうちょっとなんか金持ち描写じゃないけどさ、
うん、
なんかお金使ってみたいな、稼せってかお金を払ってるんだろうけど。なんか米原さんはあんまお金なさそうだなって見えて、
いや本当に俺もそう思ってて、なんか米原さんむっちゃ設定的には地主の息子だから、
ああ
だっておそらくですけど、あの儀式に使ってた山とかも、
うん、
米原さんに多分所有だから、
まあ
そ
う
だよね、
だから山とかまあ売って金作ってるんだろうけど、う
ん、結構なんか質素な生活に見えましたよね。
まあだからお父さんに
飯食ってるシーンも、
あ、
挿入されてましたけど、別にそんなね豪勢なもの食べてるような、
まあ豪勢なもの食ってたも今日は冷めだけど うーん、なんだろうな、まあ、金持ち描写か、なんか地の死っていうのも一つだけど、なんかどっかにね微妙に金ある描写がないか一箇所ぐらいあっても、あったらそういうのは説得力につながるんだけど、まああえてオミットしてる可能性もあるし、なんかお父さん、お父様にさ絶対お金いっぱい払ってるわけだよね、あんなに人が動くってことはさ。
儲けてそうや、確かに。
まだ結局その情報くれたお父様の息子に、息子の身なりが綺麗だっていうところにつながるとは思うんだけどね。やっぱすごい結構考えないと分かんないよね。
いや、そうですね、だいぶね。
仕事してないですぐらい入れててもいいと思うけどね。とは稲垣、息子が仕事してなかったら、まあ、金あるんだな。
まあ、確かに。
まあ、情報を伏せるよねっていうことですよ、ね、うん。
まあ、でもなんか、軽トラみたいな、軽トラじゃないけど、なんか業務用っぽい車に乗ってます
ね。まあ、なんか農業はやってるっぽいけどね。
うん、そうですよね。こんな稲垣さんについて話してる人いるのか。
いや、だって情報がなんかいろんなとこからね、まあ、全部の映像がもうヒントだからね。いや、重要でしょう。この全然無頓着な感じもヒントだよ、うん、無頓着な感じすらヒントだよ。いや、でも顔映る人一人目じゃねえな。その家の顔っぽい人は15と26の間だな。
あー、じゃあ結構
中盤だね。
あ、でもね、どっから調達してきたのかって考えると怖いです。
まあ、調達説だった場合ね。だから、夫様が高齢術から関わってるのか否かっていうのもあるよ
ね。ああ、そうだよね。
お払いだけなのかっていうのもあるしね。
確かにね、あの、宮脇さんの話だと占いとか、まあ、お払いとかっていう、ね、ことだったからね。なんか、米原さんが、法令的なものに興味あったのは本を見る限り明らかなんで、
うん
うん、そこで失敗してお父様に泣きついたっていうストーリーもあるよね。
あと家の上に必ず星って入ってんだよね。あの文字も85年の VHS で分かりそうで分からないな、まあ、しかもこれさ70何年から80何年とかさ、
うん、
加工の仕方も全部変えててさ芸が細かいですよね。はい、若干流行ってるよね、ホラーじゃなくてもさ、こういう加工あえて昔の映像に見せるみたいな。
はいはいはい、
まあ、それこそフェイクでさ昔の番組を装ってるのにさ、いきなり Windows10 が出てきたりみたいな、まあ、新しいパソコンが出たりとかさ、スマホがあったりみたいな、そういう映像クリエイターの人もいるんだよね。まあ、そういったものの要素も入ってるよ
ね。絶対入ってますね。本当に懐かしさすごかったよ。さ、もうよく昔すぎてよく覚えてないけどさ、昔お盆の時期にさ、ミノモンタさんがやってた番組で、
午後は丸々
思いっきりテレビだ、
うん、
で、なんかあなたの知らない世界っていう特集でなんか昼間からやってたよね、心理
系。やってた、やってた。だ今で言うとエブリーでそういうことやるみたいなもんだよ、ね、
いや、むっちゃ攻めてる。
あ、だからミヤネ屋か。ミヤネさんがそういうの毎日やるみたいな感じだよ ね。
そうそうそう。いや、幼な心にそうめん食いながらあれ見てたけど、うん、この時間帯に見るもんじゃないなと思って見てました。
あ、でも俺それが普通なのかなと思ってたね。判断基準がないからさ。
いや、でもだいぶ結構怖めのやつやってたなっていう、
うんうんうん、
今思っても。
だ、それの後か前にさ、なんかおばちゃんから電話かかってきた人生相談も乗るでしょ。
やってたやってた。奥さん別れちゃいないよね。
そうそうそうそう。他局では熱湯風呂やってたりとかでしょ、多分。
あ、そうか、熱湯風呂もお昼だ。
うん、昼でしょ、うん、
テレビジョッキー、
うんうん、90年代夏の風景ですよね。夏関係ないか。
記憶はやふやだけど、言われたらむっちゃ蘇ってきますね。
うんうんうん、
あの俺あれちょっと話ずれますけど、あれ好きでしたけどね、ジャニーズの人たちがやってた USO ジャパンとか好きでしたけどね。心霊系って言っていいのか。
何それ。
え、知らないですか。なんか心霊写真とか紹介する、嵐とかはやってたんじゃないか。
でも0年代くらい。
あーでも0年代でギリ入ってたかな。90年ではない、ね、う
ん、へえ。いやまあそれもなんか90年代の斬死的なことだ、
ね、いやほんと斬死だね。ああいうのもできない、まあ、でも今慎太郎さんと話しててむちゃくちゃあれですね、昭和の番組にリスペクトがあるんでしょ。おそらく制作の人テレビ好きなんだろうなって
うん、まあ見てただろうね、それは
ね。なんか影響を受けたものがよくわかりますね。そうね、幼少期見てたものはね、なんか残ってますね思いっきりテレビとか、
うん、
覚えてたのが驚きだわ。
あと位牌あれだよね、高齢に使ってた可能性もあるよ、ね、あてか、まあそうなんだ。まあでもそれ誰の位牌なのかって話もあるけど。
いやそうなんですよね、わかんないですよね。
まあでも石の方が
さ、答えはわかんないですけど、その最初取材してる時、ドキュメンタリーとして米原さん取材してる時にその関係性を聞かれるじゃないですか、石永さんってどういう、うんうんうん、そしたらなんか家族みたいなものとか言ってこう ぼやかすんですよね。それがなんかちょっとなんか気持ち悪いっていうか何だったんだろうな結局。
あでもまあ恋人でしょ
かな。まあ最後ね写真提示してくれるからあれだけど、 そこなんかストいや恋人ですとかさ、わかんないけどなんかストレートに言ってくれた方がすっきりするけど、
いやいやいやいやいや、ちょっと浅くなるんです
よね本当
それが引っかかってたってこと、そば君的に
引っかかるなぁ。
まあ、あと池に沈めてたの17番だ。
いやそうよ、あの数字も結局分かんないんだよ。何のただ単にあれなのかな、儀式に使った順番をそのままやってたのか
え、あとなんかその番号、
そのさ番号振ってない写真もあったわけじゃん。であれは何なのかとかちょっとね気になる要素多いですけどね。
まあでも真っ当に受け取るなら、まあ、やっぱ順番っすよね。その
かな、
やっぱ年代が減るごとに番号は増えてはいる。
結構な枚数ありましたよねあの写真。
あれは35でしょ。
もうちょっとある風に見えたけどな。
え、なんかで言ってたね、35体処理。
ああ、でもあれってその昔のローカル番組出てた時の発言じゃないですか。
おうおう、
そっからまた時が経ってるから増えたのかなとかね。
おお、30体以上って言うんだよその番組では。で35はまたどっか違うところで出た数字
な
んだ
よね。なるほど。
こうやってでも何回も見れるからいい。で70一番最初が15、15、19、19は顔映る。そう、年代によって増えて、
なるほど。
まあこれ数字増えてくのもね怖いよね、なんかね。
そうですね。
昔タマフルでさ、なんかのコーナーで怖いもの、人にはわからない怖いものみたいなコーナーあったんだけどさ、その中の一つにさ、何の問題もなさそうなさ、あの楽しそうな家族が出すゴミ、うん、あの空き缶、ビールの空き缶の量がすごい出てる時にそれが怖いっていうとこがあってあーなんかわかる気もすると思ってなんか日々消費するというかさ、なんかそういうものにもなんか人間の業じゃないけどそういうものにつながるなっていうのをちょっと思ったね、うん、今もうめっちゃ短く説明を言ってるけど伝わんのかなこれ
もうちょっと言葉を補うと、そうでなんか人間に大量消費されたものの残滓が怖い、
うんうんうん、まあ消費した後の カスみたいな、はい、缶ビール空き缶、うん、ビールの空き缶、まあ、消費の抜け殻的なことなんですかね、うん、まだそれ自体が悪いとかでもないし、それが影を落とすわけじゃないんだけど、後に残るものみたい な, なんかこうかなり汲み取りは必要ですけど
なんかでもビールっていうとか絶妙ですね。
まあそうね、
これ全然なんかさコカ・コーラとかだったらなんか違いますよね。
うん、まあ微妙に違うかもね。
ね、レッドブルとかになってくるとまた意味合い変わってくる
レッドブルまあレッドブル、まあ意味は変わってくる
エナジードリンクだとなんか逆にだからビールだと確かに途端になんか人間のダークサイドって感じが、
うん、まあ、ビールがちょうどいいかな。あのレッドブルだと行き過ぎかなあのジャンキーすぎるよね
人間臭すぎるよね。
そうそうそうさ、そのだからビールのステルス感もやだね。みんながもう当たり前に消費するじゃないですか、はいはいはい、まあ見る人によって別に普通じゃん。まあでも言うてでもさ、それがさ箱買いとかだったら24巻とかですか、一様に同じ銘柄のものが捨てられてるみたいなところにまあ確かに俺はちょっと怖いものあるなと言われてみればね。
嗜好品感強い、
ね、嗜好品感はあるよね。まあまあ消費社会みたいなものを感じるしってところですよ。
石垣君を探していますから消費社会批判につながるなかなかアクロバティックな、
まあ人の心ってところですよね。共通点としては
欲望の可視化というか、
うん、うんうんうん、じゃあね、もういいっすか、怖いんでは
い
まあでもこれ反響あったらね続くんじゃないですかね。
そうですよね。なんかあれですもんね、テレ東の中の新しく作られた番組枠の第1弾作品っていうことらしいんだよ、
うん、まあ制作体制も整ってるしね。
うん、
まあやっぱいい状態なんでしょうね、テレ東というのは。
まあでもテレ東ね、結構独立する人が近年多いんで、
うん、まあでもそれを縛らないのもね、社風として間違って、まあわかんない、会社にとってどうか、短期的にはどうかわかんないけど、まあ、それを無理に縛る会社とかあるからね
ちょっと俺特定の局の名前出しそうになったグッとこらえましたグッとこらえました、
ね、最近よくニュースに上がるとこですかね
いやいやいや、まあ、何個かあります
あそっかそっか
まあでも風通しのいいっていうか、そういう社風が現れてるんですかね
とは思いますよね。
うん、
まあそんなんすか
はい、でですね、番組からのお知らせなんですけども、もうキンキンのお知らせになって恐縮なんですが、6月29日の土曜日にですね、ポッドキャストオアシスという、ポッドキャスターとリスナーさんの交流イベントがありまして、でそこにですね、我々脱力キネマタイムズもお邪魔しに行こうかなと思っております。日時がですね、先ほども申し上げました通り6月29日の土曜日の、13時半から17時半で、場所がですね麻布十番にありますバースラボというところでございます。入場料は無料で入退室も自由ということなので、もしねお近くの方がいらっしゃれば、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。制作がおそらく間に合っていればですね、番組ステッカーも配布できればなと思っておりますので、よろしくお願いします。
まあ当日の状況により蘇我のみの参加ということもありえますじゃあそんなところで大丈夫ですか。
まあちょっとステッカーがね無事完成することになった。
まあ失敗してる可能性もあるね
あんだけやって
なんか発色が変とかさ、
まあ、そればっかりはね、うん、現物見ないと確かに分かんないですから。
顔のない女性がプリントされてたらどうすんの。
やばい語られてる
17番とか言ってさ、
いやそれ100枚抱えるって
大丈夫うわ怖いお父様
お お父さんを助けてくれ
お祓いじゃんじゃあいいですか
はい、
はい、じゃあ今日はこの辺で、以上脱力
キネマタイムでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それはいいんですけどね。